見よ、初めのことは成就した。新しいことを私は告げよう。それが芽生えてくる前に私はあなたたちにそれを聞かせよう。新しい歌を主に向かって歌え。お差し支えのない方をお立ちいただきまして、賛美歌165番をもって主を賛美いたします。賛美歌165番。なったまま共に実会を唱和いたします。実会の文言は座席前のプレートの中に記載されております。実会、我は汝の神主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者も神とすべからず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神主の名をみだりに口にあぐべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時勧誘するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣の家をむさぼるなかれ。お座りください。祈りをいたします。天地の造り主なる全能の父なる神様、新しい主の日をお与えくださり、この私たちの名前を呼び御前に集めてくださり、心より感謝いたします。あなたの招きを受け御前にこのように立つとき、 古の生徒たちが祈り願ったように、私たちもまず何よりもまずあなたの憐れみを乞い求めます。主よ、この私たちの汚れた唇を清め、あなたを賛美する者にふさわしいものへと作り変えてください。この一週の歩みを振り返るとき、私たちはあなたとあなたのくださった隣人を、また自分自身を正しく愛することができなかったものであることを思い起こさずにはおれません。この言葉と行いで、あなたとあなたのくださった隣人、また自分自身を傷つけてしまいました。私たちの器は小さく脆く、全能の聖なるあなたのものとされて、なお自分の力ではふさわしい歩みを作ることはできません。しかし見舞いに立つ今こそ思い起こされます。あなたはなおこの私たちを憐れみ、お見捨てになることがありません。その一人子を私たちが敵であった時でさえお送りくださったあなたのゆえに、私たちは今大胆に祈り願います。私たちに御言葉をお語りくださり、私たちをあなたのものとして再び整えてください。生ける御子との出会いを今日もお与えください。信仰を薄い私たちに聖霊を豊かに送り、この心を今高く上げることができますように、どうぞ御言葉によってこそ引き上げてください。久しぶりにこの説教壇に立つ大沢瑞希牧師を強め、聞く者の心を柔らかにし、語る者聞く者が共にあなたをひれ伏し、あなたを心から拝むことができますように、この祈りを十字架とご復活の主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
お差し支えのない方はお立ちいただきまして、賛美歌298番をもって主を賛美いたします。賛美歌298番です。コリントの信徒への手紙に第1章3節から11節をお読みいたします。新約聖書325ページ、新共同訳の325ページになります。 新約コリントの信徒への手紙に第1章3節から11節までお読みいたします。私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますように。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。私たちが悩み苦しむとき、それはあなた方の慰めと救いになります。また私たちが慰められるとき、それはあなた方の慰めになり、あなた方が私たちの苦しみと同じ苦しみに耐えることができるのです。あなた方について私たちが抱いている希望は揺るぎません。なぜならあなた方が苦しみを共にしてくれているように、慰めをも共にしていると私たちは知っているからです。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださるでしょう。これからも救ってくださるに違いないと、私たちは神に希望をかけています。あなた方も祈りで援助してください。そうすれば多くの人のおかげで私たちに与えられた恵みについて、多くの人々が私たちのために感謝を捧げてくれるようになるのです。お座りになったまま、日本キリスト教団信仰告白をもって私たちの信仰を言い表します。信仰告白の言葉は前の座席のプレートの中に記されております。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも。教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各神事世々の生徒とともに使徒信条を告白する。我は天地の造り主、全能の死なる神を信ず、 我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますように。本当に久しぶりに説教壇に立っております。やっとここに立つことができたと思いますのに、元町教会での最後の説教となりました。整えられた状態で語ることができればと思っていましたが、2週間前から三女に始まるひどい風が我が家を襲いまして、最後に私がかかって、まだ咳の影響が抜けておりませんで、少しお聞き苦しいところが出てくるかもしれませんが、ご容赦いただきたいと思います。そうならないようにも、少しいつもよりゆっくりめでお話しさせていただきたいと思います。今お話ししたようなわけで、先々週は1週間家に3人の子供がいつもいる状態で過ごしておりました。3人集まると何が起こるかと言いますと、文殊の知恵が出てくればいいんですけれども、そうではなくて喧嘩ですね。必ず誰かと誰かが揉めて泣きながら私のところに飛び込んでくる。もちろん慰めてもらおうと思ってやってくるのです。よしよし、痛かったね、悔しかったね、そう言って頭でも撫でてもらっているうちに泣き止んで、けれどもまたしばらくすると攻撃に行く、こういう繰り返しでした。慰めても慰めても終わらない。しまいには私が一番慰めてもらいたいと思うほどでした。辛い思いをしたとき慰めてもらいたい。誰でも私たちにはそういう時があります。教会もまたそういう私たち人間の集まりですから、何かと問題が起きて苦しい経験をして慰められたいと思うようなことが起きます。ここ数年の間でもコロナ感染症によって教会の活動が困難であったことは忘れられません。社会全体の苦しみであったわけですけれども、教会には教会の使命があり、その使命を果たすためにコロナ禍というのはなかなか苦しい決断を何度となくしなければなりませんでした。そのことにも関連して、私たち牧師もまた長老会をはじめとした皆さんも大変な疲れを負いました。我が家の子どもたちではありませんが、大変だったね、つらかったねと慰めてほしいような気持ちを抱えたのではないかと思います。 一緒に顔を合わせて礼拝をする、賛美を歌う、毎週当たり前にしてきたことが突然できなくなった苦しみと、その影響は完全に終わったわけではありません。今も日本中の教会に計り知れないほどの影響を残しています。私たちの教会は神様の憐れみによって、コロナ前とコロナ後では礼拝出席者の数についてはほとんど変わりなく来ることができました。しかしそれでもさまざまな影響が残っています。それ以上に日本キリスト教団という教会全体から見れば、厳しい状況がまだまだ収束したとは全く言えません。礼拝出席する人の数が減り続けている、そういう教会が多くあります。これらに加え、今回能登の震災が起きました。被災地の人々の苦しみ、また被災地の教会の苦しみは言葉になりません。皆慰めを必要としています。そして慰めを必要とする声はこの世界に満ちています。そういうたくさんの苦しみに目を向けるとき、一体この苦しみが収まる日は来るのかとさえ思います。けれども一方で、どんなに状況が厳しかろうと、今日読まれましたコリントの信徒への手紙の御言葉によれば、神様は苦しみとともにあふれる慰めも必ず与えてくださるということが分かってきます。今日の御言葉には数えてみますと、慰めという言葉が9回出てきます。繰り返し出てくる。この慰めという言葉は、しわくちゃになった心をアイロンでしわを伸ばすようなことだと、以前この同じ箇所で正義牧師が語ったことを覚えている方もいらっしゃるかもしれません。短い文章の中で9回も慰めという言葉が使われているということは、本当に伝えたい言葉なのだと思います。あらゆる苦難を慰めることができる、この慰めを知ってほしい、経験してほしい、そしてこの慰めを受けたら、また誰かを慰めて、慰めを広げてほしい、そんなパウロの畳みかけるような声が聞こえるようです。事実、キリストの教会は初代教会の頃から絶えずパウロの語る慰めに何度となく立ち返り生かされてきました。イエス・キリストを信じる者はいつの時代もこの慰めを受け続けてきたのです。主の教会はコリントの信徒への手紙が記された新約聖書の時代だけではなく、その後にも様々な問題が起こってきました。歴史の中で何度も深刻な分裂も経験してきました。教会の歴史をひも解くと、現代でも起こっている様々なその教会の問題がすでに経験済みであることを見つけて、驚かされると同時に励まされます。それでも教会は立ち続けたのだと。教会の歴史は教会のトラブルの百科事典みたいなものだと思わされます。今の教会で起きている事柄で過去起きていないものがないというぐらい、教会はその歴史の初めからさまざまな問題に悩まされ続けてきました。けれどもキリストの教会がそ そのもろもろのトラブルのために消えてなくなるということはありませんでした。故教会の単位ではもちろんなくなっている教会はいくらでもありますけれども、一つキリストの体としての教会がこの地上からなくなってしまったことはないのです。そしてその教会は今も変わらずにキリストを明かし続けています。2000年近くの時を経て、それでも教会が続いているということは本当に不思議なことです。繰り返し問題が起きてきました。その度に教会は苦しんできました。苦難によって信じる群れが散らされました。完全に消えてしまってもおかしくなかったのです。しかし教会はそこでこそキリストの慰めを受け続けました。そしてそこで慰められたからこそ、希望を失うことなく教会は立ち続けることができました。この営みが続いているのは決して人間の力でできたことではありません。何しろ2000年ですから。神様の慰めの凄まじさを見るように思います。いいえ、2000年どころではありません。旧約聖書の時代から神の民は滅びを覚悟しなければならない ひどい危機の中で慰められ、そして守られてきたのです。私は説教を語るとき、必ず旧約聖書と新約聖書を選ぶようにしています。元町教会では中心となる御言葉が含まれるどちらかだけを読みますけれども、前任地の鎌倉では必ず両方を読んでいました。2箇所選ぶなんて面倒だと初めの頃はちょっとだけ思っていたんですが、今はこれがなくてはならないものになりました。それで今日も旧約聖書はこの新約聖書の言葉をより確かなものとするので紹介しておきたいと思います。イザヤ書40章1節から8節を今日の説教のために選んだんですが、2節までをお読みしたいと思います。旧約聖書の1123ページです。イザヤ書40章1節から2節。慰めよ、私の民を慰めよとあなたたちの神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けたと。神様がどれほど私たちの慰めのために心を砕いてくださっているのかがよくわかる御言葉です。どうしてこんなことがあるのですか、神様と叫ぶ私たちの声を神様は聞き逃すことなどありません。そしてイザヤ書はその後の続く6節7節でその神の慰めがどのように実現するのかを教えてくれます。弱く儚い人間は乾いて熱い風が吹くと草のように枯れて跡形なくなってしまうという預言者は嘆きます。その預言者に向かって主なる神様がしかし私の言葉は永遠に立つというのです。消えることのない私の言葉が必ずあなたたちを慰めるのだとおっしゃいます。ここで私たちは神の言葉というと聖書のことだと理解するかもしれません。 もちろんそれも間違いではありませんけれども、ここで約束されている神の言葉、また聖書の言葉とは、突き詰めて言えば、今も生きて私たちと共にいてくださるイエス・キリストのこと以外ではありません。今朝のコリントの御言葉の5節の後半が、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからですとはっきり語っている通りです。神様の慰めは口約束のような曖昧なものではないのです。神様の言葉、慰めの御心とは、イエス・キリスト、このお方が私たちと共にいてくださるということ、私たちと一つとなってくださるということ、それが私たちの満ち溢れる慰めそのものなのです。イエス・キリストは私たちに満ち溢れる慰めをお与えになるために、徹底的に私たちのために生きてくださり、死んでくださったのです。そして復活して今もなお私たちのために生きておられるのです。イエス様がいらっしゃらなければ私たちは神様の慰めをよく知ることはできませんでした。このキリストが私たちのために十字架で死なれました。ここに愛があります。慰めがあります。またお蘇りになりました。ここに愛があり、慰めがあります。誰一人避けて通ることのできない死は、私たちにとって大変な苦しみをもたらすものでありますけれども、地上の命の終わりが最後ではないことを、私たちと一つとなってくださったキリストが自ら初歩となってお示しくださいました。そしてなお私たちと共にいて、神の慰めを保証し続けてくださって、この消えることのない慰めの中で教会はどんな時も生かされてまいりました。そして今私たちも生かされております。パウロはこのイエス・キリストを伝えるためにコリントの信徒たちに今一度思い起こしてほしいと熱い思いを持って手紙を書きました。アジア州の伝道では命の危険さえ感じる出来事にも出会っていたようです。そのことは8節9節に記されております。コリントの教会にイエス・キリストを思い起こしてほしいと勧めるパウロ自身も、キリストを死者の中からお蘇りにならせた主と出会い直しているのです。ここまでかと自分の命と働きの限界を語るところで、死人を蘇らせる主に出会い直して、人間の力も尽きるところ、それは私たちにとって普通はそのまま終わりを意味します。パウロもまた絶体絶命の底で思い切って力を抜いてしまうように見えますけれども、パウロは打ちひしがれて諦めたのではなく、そこでこそいよいよご復活の神に自分を委ねているのです。あなたたちは死に説得されて終わりだと思うかもしれない。でもご復活のキリストを送ってくださった父なる神に全面的に頼ることが許されている。だから大丈夫なんだと語って感謝を共にしてほしいと言います。どこまでも私たちのために共に歩んでくださるキリストがいる。十字架にかけられようが、死んで黄泉に下ろうが、どこまでも私たちを追いかけてくださる諦めないキリストがいる。父なる神様がいらっしゃるから、私たちもしぶとく生きることができる。それは誰かを打ち負かすような強さとは違います。 しかし何よりも強い力なのです。弱い時にこそ強い、弱いままで生きることでかえって主が働いてくださり、弱さにあってもかえってその人らしい歩みを作り出してくださるのです。この教会で主にお仕えした7年、さまざまなことがありました。しかし何をできたかといえば、牧師として大したことはできなかったと思っています。私にとって自分の弱さとひたすら向き合った7年であったのではないかと振り返っています。今日もここに立てる自信はありませんでした。この教会で皆さんと一緒にもう一度御言葉に聞きたいという強い願いがありましたけれども、主日礼拝の説教を準備して語ることが引っ越し作業と子育てと並行してできるのかが未知のことでした。加えて風邪もひきました。先週は週の半ば頃、外に説教の予告を書いている看板のその説教台が書かれた紙がいたずらされるというハプニングもありました。とても心が暗くなりかけました。私が語らない方がいいのかもしれないと一瞬思いました。しかしそこで私が金沢に来てから出会った改革者ルターの言葉を思い起こしました。信じるなら語りなさい、語るなら苦しまなければならない、苦しむなら慰められる。日々押し迫るトラブルの中で、教会の集会案内の看板に掲げられたこのコリントの信徒への手紙の言葉を何度も聞かせていただきました。慰めたい、慰めたい、慰めることができるという神様の声が響いてきました。その声とともにイエス様がどこまでもあなたと共にいるじゃないかと復活の主の姿が指し示されました。パウルの言葉、それと響き合うルターの言葉を聞いて、もうついていくしかないんだ。そうやってイエス様に従って、気がつけばあれよあれよという間に今日を迎えていました。そして今ここでお話ししています。この7年間の間、私の弱さは皆さんを悲しませたり、また苦しませたりということがあったのではないかと申し訳なく思います。私は言葉数の多い説教者ではありませんし、普段から口のうまい方ではありません。語ってきた説教がどれほど皆さんに届いたのかあまり自信がありません。主日での説教は数えるほどしかできませんでした。しかし一方で、キリストにそのままついていく姿はお見せできたのではないかと思っています。牧師の弱さの中に働いてくださった神様の力を皆さんも目の当たりにしてくださった。またお一人お一人、それぞれの置かれた弱さの中で一緒に弱さの中に働かれる神様の力を体験してくださったのではないかと信じています。子供を育てながら、病の回復を待ちながら、御言葉に聞いてきた7年でした。ここにイエス様がいらっしゃいますねと教会の仲間と顔を合わせて確かめ合う、そういうことを聖書を一緒に読みながら過ごしてくることができました。このことを本当に 神様に感謝しています。信仰生活を送るということは、今の苦しみから抜け出していよいよ輝く人生を送ることが重要なこととは私は考えていません。むしろ苦しみを抱えながらも、なおもそこに注がれる神様の慰めの恵みを知り、どんな時も希望を持って主と共に生かされることなのだと心の底から信じています。そしてその慰めを知った者は、隣人を慰める者としても生きていくことができます。そこに人間の本当に健やかな命があります。どうぞこの神の慰めを一人でも多くの方と共にすることができますように。神に栄光が限りなくありますように祈ります。主イエスキリストの父なる神様、今日も私たちを慰めるためにここに集め、御言葉によって主イエスのお姿に出会う時を与えてくださいましたことを感謝いたします。明日には何があるかわからない世界において、変わらないあなたの愛と慰めに捉えられ、新しい週も歩み通すことができますように私たちを助けてください。金沢元町教会の4月からの新しい歩みの上にも、慰めの主の力が豊かに注がれますように。この祈りを尊き主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
生産を祝います。生産聖典の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1第11章から、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と見苦しみとをもって私たちを罪から贖ってくださいました。そして聖書に従って3日目によみがえり、天に昇られ永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちはこの恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。
父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方はどこの教会員であっても共にこの聖餐に預かってください。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終わっていない方、売産停止の会期を受けている方、またまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることはできません。教会はすべての人々が悔い改めて共に聖餐に預かることができるように祈っております。聖餐とは不思議な食卓であります。御言葉に書かれましたその食卓に預かるふさわしさとはただ一点、悔い改めること、すなわち自分が神の国の食卓にふさわしくない罪人であることをきちんとわきまえることだからです。キリストの十字架で出来事となった神の憐れみなしには今この時も私は生きることができないのだ、自分の無力を告白することだからです。あの洗礼の時から始めました自分の無力を告白する、その告白をこの聖餐の旅ごとに私たち教会は思い起こし新たにするのであります。私たち教会の願いは、すべての方が自分の無力を告白し、キリストの十字架の憐れみのみに生かされることを証しし続けるこの告白共同体に連なってくださること、この聖餐の食卓によって自分たちを生かす神の力、福音の言葉を世に向かって告げ知らせる仲間となってくださることです。示された方はいつでも聖餐の始まりである洗礼のための準備会を始めます。どうぞ牧師までお申し出ください。祈りをいたします。憐れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエスキリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してくださり、その肉を裂き血を流して私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエスキリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり主の命に預かることができますよう、そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実の愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。招きの言葉、主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ主の恵み深さを、いかに幸いなことか身元に身を寄せる人は。神はその一人子をお与えになったことに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。アーメン。分散をいたします。解散の長老は前に出てきてください。これはあなた方のために与えられる主イエスキリストの体です。Thank you. いただきましょう。続いて杯に預かります。この杯はあなた方のために流される主イエスキリストの血による新しい契約です。アーメン。生産感謝の祈りをお捧げいたします。主イエスキリストの父なる神様、今生産のパンと杯において私たちに触れることを心から望んでくださったあなたの憐れみと愛をこの身にいただくことができましたことを心より感謝いたします。今この鼻でしたり、この五感でしっかりと味わうことが許されましたように、あなたが世の終わりまで私たちと共にいてくださるとの約束が確かなものであることを教えてくださり感謝いたします。信仰の弱い者のためにどこまでも減り下ってください。このように私たちに触れてくださるあなたの憐れみであることを感謝いたします。どうぞこの食卓によって力づけられた私たちが共にいてくださるあなたの力にお支えによって私たちのに召されたその使命を果たすことができますように、どうぞ私たちを使わせてください。今もこの生産の食卓に預かることができない友がこの中にもいることを思います。すでにあなたが捉えていてくださる、握っていてくださるその恵みの手を握り返す日をあなたが一日も早くお与えくださりますように、また必ずあなたがその日を備えていってくださることを信じます。そのために私たち一人一人もまたあなたの御言葉を語る証言者として使わせてくださいますようにお願いいたします。 この聖餐に預かることができなかった信仰の仲間がいることも思います。どうぞそれぞれがその場で捧げる祈りにお聞きくださり、あなたが一つであることを深く深く知らせてくださいます。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌531番を持って主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌531番です。献金と献身の祈りをお捧げいたします。お当番の方よろしくお願いいたします。
また水木先生の 今日を再び聞くことができ感謝いたします。今お捧げしました献金は私たちの献身の印です。どうか清めて主の御業に用いてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名において祈ります。
アーメン。教会の取りなしの祈りをお祈りいたします。祈りの言葉の最後にこれらの祈りを主イエスキリストの教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたしますと私が申し上げます。主の祈りと申しますその言葉とともに皆さんともに主の祈りをお祈りください。主の祈りの言葉は座席前のプレートの中にあります。取りなしの祈りを祈ります。主イエスキリストの父なる神様、御言葉と聖餐によって養われ許されたあなたのものとして祭司の群れとして私たち教会は祈ります。あなたはすべての人間とすべての被造物が救われることを欲しておられます。私たちが御国の到来を祈り求めるとき恵みをもって応えてくださいます。どうぞ教会の働きを祝福してください。日本の教会、世界の教会が御子イエス・キリストの名をただひたすら語り続け、右にも左にもそれることなく、教会だけに与えられたその福音伝道の使命に忠実であり続けることができますように。御子イエス・キリストの福音を語る以外のもので自分の存在意義と価値を担保しようとするすべての誘惑から、また十字架のつまずきを取り除き、耳に心地よい知恵の言葉だけを語る誘惑からすべての教会を守ってください。またとりわけ牧師交代の時を迎えている私たち金沢元町教会をお守りくださり、生けるあなたを指し示し続ける世のための教会として立ち続けることを得させてくださいますように。この国のために働く為政者のために祈ります。あなたがお許しにならなければ誰もこの地上の権威を保つことはできません。あなたがお許しになった者たちがその召しに忠実にこの国と世界の舵取りのために身と心を捧げて仕えることができますように助け導いてください。何よりも謙遜と平和を求める心でその職務に仕えることができますようにその一人一人を支えてください。すべての人々のために祈ります。あらゆる不信仰、愚かさ、嫉妬の心を取り去ってください。すべての抑圧、戦争、犯罪を止めてくださいますように。貧しさの中にあるもの、孤独なもの、病めるもの、看取りの労苦のうちにあるもの、そして震災の被害に遭った者たちのために祈ります。主よ、あなたが一人一人の支えとなってください。その一人一人が厳しい労苦のうちに絶望しきってしまうことがありませんように。また力の不足したものではありますが、私たちがあなたの支えによってその者たちの隣人として共に座ることができますように私たちを整え使わせてください。またこの礼拝の最中に兄弟の病気の知らせを聞き、すぐにその元に向かわなければならなかった兄弟姉妹をどうぞあなたが覚えてくださり、無事に兄弟のもとに行くことができますように、その道をお守り支えてくださいますように。これらの尽きざる祈りと願いを御子イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を御たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなれば。アーメン。お差し支えのない方をお立ちいただきまして、唱詠27番によって主を賛美いたします。唱詠の後祝福構想を持って礼拝を終わりにいたします。構想が始まりましたらどうぞその場でお座りください。 正恵27番です。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けて、あなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが、あなた方一同と共にありますように。アーメン。